どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。いやー、もうすっかり秋になりましたね。もうじき冬になるんでしょうけど、やっと涼しくなったというか、長袖引っ張り出そうと思ったらちょっと夜中に見つからなくて、半袖 T シャツ1枚で出かけたんですけど、ちょい寒かったですね。さすがに夜はね。で、ちょっと日曜日作業があったので、撤収作業の後、まあ街に出たらすげえ寒いと。汗もかいてるしね、そんな状態でございましたけれども、まあ先週ちょこっと話しましたけど、この収録の後、姫路行ってきますっていう話を確かしましたけど、姫路に行きましたね。朝からね、昼前を目指して行きまして、でね、なんか、まあいわゆるサーキットイベントっていうのを皆さんわかるかどうかわかんないですけど、まあ会場いくつかでフェスみたいなことをやるという形なんですね。東京アイドルフェスティバルなんかも、まあサーキットイベントといえばサーキットイベントなわけですよ。一つの会場に全て内包してるっていうわけではないので、だから、アットジャム、わからない人はググってくださいね。アットジャムっていうアイドルイベントもあるんですけど、それは横浜アリーナの中だけで完結してるんですよ。横浜アリーナのアリーナ部分、廊下、上にある少し小さめのステージ、とかで分かれてイベントをやるので、あれは本当にフェスだなって感じがするんですけど、サーキットイベントということで、姫路の駅前にある芝生の広場と、ホップシアターという、ライブハウスと、あと、ライブハウスベータか。でもう一個僕行ってないんでちょっと分かんないですけど、1、2、4会場で、サーキットイベントをやっておりまして、まあ、姫路は遠いから行かないぞっていう話をね、前々からしてて、メンバーとかにも、僕は姫路は遠いから行かないよっていう話を。ほんと、姫路行くなら名古屋の方が近いという感覚なんで、京都の人からするとね、車走らせても遠いんですよ、姫路は。で、今回なぜ姫路まで行ったかというとですね、その姫路からさらに西に行った、岡山に実は用事がさらにありまして、まあ僕も、応援してたし、自分のイベントにも何回か出てもらった元アイドルが、岡山でコンカフェをやってまして、というかコンカフェで働いていまして、で、そのコンカフェも卒業すると。で、さらに、その子の生誕であると、その日が。ということで、行きましたね。それを目的に。まあ、言ったらトランジットです。姫路は。コンカフェ岡山のためだけにあんなとこまで行ってられないけど、トランジットでライブが見れるなら行こうかという感じでしたね。ダブルの用事がなかったらちょっと行かないって感じでしたけど、まあまあライブはまあそれぞれの会場でそれぞれ見ましたけど、楽しく、ライブを見まして、夕方から岡山に向けて走りまして、いやー遠いねー、姫路からでも遠いなって感じがしましたけど、まあ遠いなと思いながら岡山に到着し、まあコンセプトカフェ、まあメイドカフェみたいなもんですが、まあバー形態なのかな、ガールズバーですね、つまりね。キャバレーとかクラブとかいうのは、あとラウンジっていうのは隣に女の子座って OK なんですよ。あれ風俗営業なんで。ただ、カウンターの向こうに女の子がいて、カウンターのこっちにはお客さんしかいないっていうのが、一応そのガールズバーとかバーの営業形態らしいです。だからそれと、その風俗営業になる、そこでどう違うのかよくわかんないですね。まあハードルが高くなるんでしょうね、結局営業するね。風俗の許可を取ってやるには多少のハードルの高さがあるから、それを避けてガールズバー形式にするんだろうなとは思うんですけれども。いや、正直言いまして、コンカフェ遊び僕向いてないなと思いますね。向いてない。あのね、知らない女の子と話をするということそのものに魅力をあんまり 感じないんですよ。で、まあ、これから知っていけばいいんですけど、もちろん。で、アイドルでも初見のとこ行って、初めましてって言いに行くことはありますけど、まあ、今回の場合は一人ね、その、生誕で卒業だっていう子をめがけて行ってるわけですから、その子がずっといてくれるんならいいんですけど、当然、キャバクラとかと一緒で、その子がずっとそこにはいないわけですよ。で、生誕イベントをやってますから、他のお客さんのとこにも顔を出していくわけです。すると別の子が僕の目の前にやってくるわけ。で、キャバクラももちろんラウンジも行ったことあるんですけど、ほとんど行かない理由っていうのが、そうやってやってきた女の子が、向こうがお金をいただいてプロとしてやっているのに、話を振って盛り上げるのはこっちだということなんですよ。なんか一人そのアイドルをやってるよっていう、まあまあ元アイドルだったり現役アイドルとかが結構多いんだと思うんですけど、コンカフェ勤務っていう人もね。ね、店長にちょっとこの人大物さん結構アイドル詳しいからちょっと話してもらいなさいよみたいな感じで振ってくれたんです。で、でも向こうはなんかあまり話してくれないので、アイドル、どんなアイドルやってんのとか質問して、で、これこれこうでこうだからさ。まあ、アイドルを続けるにはこう、僕も何をしてるわけじゃないですよ。ただファンなだけですから。アイドルが好きで、ライブ行ってるだけで、時折主催をやってただけで、そんな偉いさんでも何でもないわけで、実績も何もないわけですけれども、で、こういうこう、こうだと思うからこうだよね、みたいな勉強になりました。いやいや、俺金払って人に物を教えたり、話を盛り上げたり、まあ他の人が来て何々と申しますって、こう手書きの名刺みたいなのを渡してくるんですけど、ああ、そうですかと。いやー、まあまあ京都から来ましたよ、遠かったですね、みたいな話をして。いやー、ご飯お腹減ってきたって、さっき刀削麺食べたよ、みたいな。で、まあまあ、どこどこのなんとかが美味しいらしいよとか、俺の作る唐揚げは世界一だからねとか言いながら過ごしていくんですけど、負担が半端ではない。まあもちろん乾杯したりドリンクをあげたりっていう遊びなわけじゃないですか。まあシャンパンを入れましたとか、乾杯でどうぞ何か飲んでくださいっていう遊びなんですけど、そういう遊びっていうのが向いてない。そもそもが。そのお金をそうやって大盤振る舞いに払ってなんぼの遊びなんですよ、結局。キャバクラとかもそうでしょうけど。しぶちんが行って、しぶちんに遊ぶ遊びじゃないんですよね。で、例えば、アイドルのライブを見に行って、特典会並んでる間に、特典会、その子の特典会並んでる時に別の女の子がやってきて喋りかけてくるとかないじゃないですか。いや、そら、ファン同士で話したりはしますけど。でも暇だったらゲームでもしてりゃいいわけですよ。ふんふんってゲームしておけばいいんですけど、知らない子が来て喋らなきゃいけない、カロリーを消費する。そして金も消費する。乾杯させてもらっていいですかって言って、その乾杯のドリンクを、払うって言ったら、その時点で数百円かかるわけですよ。まあ、こっちのドリンクが600円で向こうが800円だったりするので、まあ自分が飲むよりも高いお値段を払って、そして僕がなんか享受をするわけ。せこいと言われてもしょうがないなと思いながら、じゃあ行くなよって言われると思うんですけど、まあこういうことがないと行かないなと思いましたね、やっぱり。で、あと、常々昔から言ってるんですけど、僕はね、なんだかんだっつってライブが好きなんですよ。まあもちろん接触部分必要ですよ。でも、まあ例えば声優さんのライブとか、僕スフィアっていうね、声優アイドルグループが好きですから、まあ東京まで行ったりするわけですけど、当然、特典会なんかないわけ。CD 買って、まあせいぜいもらえるのが何枚か買えば、その日だけ発行するポストカードもらえます、みたいな。もらってどうすんだみたいなものがもらえるだけですよ。でも CD 買うんですけどね、結局ね。グッズも買うんですよ。そこにはお金投入できるよね。全然お金投入できる。だから、なんかその、僕には向いてないと思います。まあ、よっぽど何かあれば行くこともなくはないでしょうけど、今後も。 こういう機会はきっとあるでしょうから。で、東京で、僕が前に推してて、結局解散卒業になったアイドルも、コンカフェにいて、LINE とか DM とかで来てみたいなことを言われたりするんですけど、まあ、まず東京だというハードル。で、東京に行くときは、そんなスケジュールは入れれないっていうハードル。そうですね。菊池亜美さんのお姉さんがね、今もう引退されてると思うんですけど、キャバ嬢をやられている時にちょこちょこ行ったんです。それもちぶちんな遊び方でね、もうお前みたいな客は来るなっていうぐらいのちぶちんな遊び方しかしてないんですけど、まあその時もやっぱり、まああの子はすごく人気な方だったので、まあよくわからない人が来て盛り上げる。やっぱりね、人には向き不向きというものがあるので、まあ僕の知り合いなんかは知らない女の子とワイワイ話すのが楽しいんだという人ももちろんいます。そういうのが向いてる人なんでしょうね、やっぱりね。ライブよりもそういうのが好きっていう人がいます。でも僕は明確にやっぱりライブを見て楽しかった、あの子可愛かった、すごく良かったから良かったですって言いに行きたいんですよ。いや、短いですよ、時間は。席取って喋るなんて、まあ、数十秒から一分ですからね。それに比べれば、コンカフェにいれば、下手すりゃ1時間喋れるわけですから。あれ、男のはずなんですけど、なんかね、得した気分にならない。やっぱり、だから、姫路とトランジットを使ってよかったなと思うわけ。これだけを目的に来てたら、なんかすげえ虚しさだけ持って帰ることになると思う。翌日に、歯医者を予約してたので、まあもちろんコンカフェでは一滴もお酒は飲んでませんよ。なんかよくわからないサイダー飲んでましたけど、オリジナルドリンクのサイダー飲んでましたけど、ソフトドリンクを飲んで、そこ1、2時間いて、じゃあね、つって帰って、まあ元気で幸せになってね、とか言いながら、車飛ばして帰ってきました。遠かった。遠かったわ、あれ。どれぐらいかかったかな。途中休憩ちょっとしたね、確かね。うん。でも午前中には会社さんに行かなきゃいけない、昼前に。それまでには帰らなきゃいけないってことで。まあでも、7時、8時には帰ってきたんじゃないですか。うん、あんまり覚えてないけど。まあ、そんな、僕の、姫路、岡山旅行でございます。まあ、僕の旅行っていうのはもう当然何も観光支援をしばかないということで。ただ姫路はね、ライブハウスベータっていうのがもう姫路城の城公園に入る手前にあるので、パッと出た時に、あ、姫路城だってかなり遠いんですけどね。全然近くないけど、天守閣が見えて写真だけ撮って帰ってきたので、一応観光もいたしました。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週相当疲弊してますけど、ぼちぼちやっていこうと思います。週末金土日と貴族のたしなみを一緒にやってる岩橋くんが主催しているオリゴ糖という劇団のパイライフというお芝居をですね、今回おそらく完全にスタッフになったのは初めて、スタッフかという感じではなく勝手に押しかけて物販手伝ったりなんか稽古見に行ったりうだうだ飲んだりしてるのがずっとオリゴ糖では僕のポジションだったんですけど、今回完全にスチールの撮影と動画の撮影をして、まあ、他のことも手伝って、もうそれで忙しいのに、この台本並べといて、みたいな。俺はもしかして、あれか劇団員か何かと間違われているのではないかと、ちょっとね、不思議な感じになりましたけど、まあまあ楽しく撮影をしてきまして。で、昨日、まあ日曜日、今日もう月曜日の昼前なんですけど、いや昼過ぎだな、昼とっくに過ぎてました。 はい、この後整骨院がいるんで早く収録終わらないといけない。そんなのばっかりですけど、もうとりあえずね、昨日終わって、まあ、撤収をして、で打ち上げを劇場内でして、でその後お店に移動して二次会っていう感じの時に、実は10月20日は僕が推している三毛猫ガールズ萌えちゃんの生誕だったんですよ。卒業するからもう最後の生誕、今回が。で、生誕当日でライブをやってることも知ってますけど、行けませんから。だから、まあ、一次会というかその劇場の部分が終わったらちょっと行ってみるかと思って、まあ、近くもないけど遠くもない。なんとか歩ける範囲みたいなところだったので、場所がね、大阪ルイングというところまで歩いて行きましたところ、1枚だけ、なんとかもうその特典解別っていうのが切られそう、ギリギリっていう時に間に合って、1枚だけでもっていうことで、当日券で入場しましたね、ちゃんとお金払って。偉いな、俺。席券よりも高いですからね、2500円だから。入場料1900円プラスドリンク600円お支払いしまして、入ってチェキだけ取ってありがとうっつって帰ってきて、もうほんとそれだけですからね。一回取って終わりますわーっていうのを見て、じゃあみんな後片付けよろしくって言って、俺何もしてないから お金は出したけど、ね、何もしてないで、じゃあよろしくねありがとうっつって、みんなが間に合ったって言って僕も見ましたけどね。でそのままもう一度飲み屋に戻って、まあ、打ち上げの続きです。で打ち上げの続きをやって、だんだんみんなが三三五五帰っていって、最後にもうちょっと飲み直したいっていう人だけが残るっていう状況で、岩橋くんと女性二人、役者さんと受付今回手伝ってくれた女の子4人で残ってたんですけど、岩橋がもう翌日、今日ね、今もう仕事終わったかな、まあ昼ぐらいまで仕事だって、朝から仕事だっつってたから、もうフラフラになりながら俺はもう帰るっつって帰りまして、で3人でね、女性2人と僕の3人でご飯食べたいですね。もうその時点で夜中1時とかなんですけどね、12時は軽く超えてました。で、ご飯が食べたい、お米が食べたいとかいう話になって、でそこからすき家に移動し、三人でもう酔っ払いですからね、まだね。当然、もう11時とかまでは飲んでましたから。で、もうベロベロ状態で、うらうら喋って、その状態から結局、役者の子は自転車押して帰るっつってて、受付手伝ってた子をうちに泊めるわ、つって帰ってきました。その時点で2時ですね。2時過ぎてましたね。で、僕はもう泊まり。帰るわけないんで、京都まで帰ってこれるわけがないので、泊まりまして、今朝帰ってきました。まあ昼前でしたね、もうね。なぜ酒抜いてからでないと帰ってこれないので、相当炭酸水飲んで、相当お小水もしまして、で帰ってきました。それでゆっくりぼちぼちしてたんですけど、まあ、接骨院予約してたのを思い出したので、そうだ、収録しなきゃと。いやー芝居ねまあ面白かったですよ。織事はいつも面白いですけど、20年前の再演らしいですが、僕は20年前は見てないので、いわゆるその本というかそのストーリーライン自体が初見だったんですけど、このねお芝居ね、いつも殺伐とした人が死んだり殺されたりする芝居ばかりをやっている岩橋くんが、ここ最近、ちょっと、そうでもない、そうでもないな、子供死んだな、何回か前に。一番小さい子供が死んだ話もあったから、その辺はちょっと、はっきり言えないですけど、死なない話とかもあるんですが、今回は、まあ、盛大に人が死ぬ話。ね。ちょっとお笑いどころもありつつ、最後は殺伐とした雰囲気になるというのが、オリゴ糖の芝居です。まあ、オリゴ糖だけは見に行かないと言ってる人も結構多い。ザラザラとした芝居。でも、ザラザラとしてないとダメだなと思いますけどね。はい、それを、ゲネというね、完全なリハーサル。で、土曜日に2ステ、日曜日に2ステ、その前の日のバーあたりとずっと撮影をしていたので、もうヘロヘロです。 もう本当にヘロヘロ。1時間40分立ちっぱなしでカメラ振ってるわけですよ。それで動けないんですよね。休憩もないし。一歩も動けない状態でカメラを振って。そりゃあもう、座ることもできないので、座って振ってたんですけど、最初。どうもそれでは無理だということが分かったので、あと座ってる方がしんどいということが分かったので、立ってる方がマシだということで、立ってやってましたが、相当来てますね、膝にね。この後整骨院で、しっかり治療していただこうと思っておりますけれども、いや、まあだから、お芝居のね、その撮影というものを今まで、写真は一眼ガンガンやってた時に一度ちょっとカメラマンが来れないからやれるっていうことで撮りに行かせてもらったことありましたけど、もう10年以上前ですね。それで前回のお芝居の時に一回カメラ持って行ってみるわっつって、その日かな、初日二日目あって、初日に多分ちゃんと DVD 作るためのカメラが入ったんですけど、翌日は僕がカメラを入れて適当に撮ったんですよ。その時もしっかり撮ってしっかり編集をして渡したんですけど、岩橋くんはまだ見てないそうです。もう1年前なんですけど、まだ見てないそうです。まあまあそれはいいんですが、それがまあ、しかも依頼されたわけじゃなくて、一回持ってくるわっつって撮ってみるわって言って撮っただけなんですけど、まあ、今回はちゃんとご依頼をいただいてお仕事として一応やらせていただいたんですが、いや、まあしんどいけど楽しいね。うん、しんどいけど楽しいなと思います。まあ今度の芝居がいつになるか、ちょっと休止しようかと思ってたらしいですけど、お客さんが思った以上に来てくれたおかげで次もできると豪語してましたので、次がいつか来年の春になるのか、今の時期になるのか。前はね、年2回やってたんですけど、まあコロナとかあってさ、みんなやっぱり辞める劇団とかも多いですしね、いろいろこう辞めていく人、もうモチベーションが上がらなくなっちゃった人とかいっぱいいますので、なかなか難しい話ではありますが、まあこれからも続けていただいて、安くていいので、幾ばくかのお金をいただきつつ、僕は撮影をさせていただけたらなとは思っております。まあまあわかんないですけどね。まあでもラジオは続けますので、1円も儲からないものもやり続けますから、そんなことをやりながら、まあ今回その今まであんまり話したことのない、もうわーわー言ってるだけの人だった女優と、そうやって2時まで一緒にいたので、結構、まあ、お互い酔ってたからな。僕は何を喋って何を言ってたか大体覚えてますけど、向こうは覚えてないんじゃないかという疑いはありますけど、結構真面目な話もさせていただきました。はい。ということで、この後は朗読のコーナーです。新しいセンテンスになるんですかね。菊池寛さんの話が続く模様です。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ、行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践といこう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、 今週も折々の木ですね。いつまで続くんでしょうね。でもね、692ページのうち530ページまで来てます。いやいや、まだまだだろうと思うでしょうけど、でもここまで長かったからね。菊池寛氏と私というセンテンスになります。はい、15ページほどあるみたいなので、5ページで3回で読み切れたらいいかなという希望的観測。友人として菊池さんに接しているとき、私はいつも一人こう思っていた。菊池氏の人格は愛すべくして学ぶべからず。菊池さんには人間として実にいいところがたくさんあった。長い旅行などで帰郷を共にしているとことにそれを感じた。けれどそれは所詮菊池さんの持ち味というべきもので、取って範とするには大きすぎるし、矛盾だらけで人には真似られるものではなかった。矛盾は菊池という人の風格をどれだけ豊かにし、えらきくし、また理屈っぽい周囲の人々を和ませていたかわからない。言い方を変えれば、菊池さんのあるところ、周囲はいくらかずつでも何かの意味で人生を明るくされ、会っている間の長時間でも、その長時間の生活を共に楽しむことができた。習うべからずといっても、実によく知人や後輩の世話をされている点などは、死を知るほどな人は皆、死の感化を多少なり受けているに違いない。その他にも怠らない読書と良識の素養とか、それから溢れ出る日常変語にも聞くところ教えられるところは随分あった。けれどついに死の人間そのものは容易に映し得ないものだったし、あんな方は再び日本人の中に二度と作り出されては来ないだろう。一口に言うならば、人間菊池氏とは、聡明良識な大常識家であるとともに、修行的にはそれと正反対な我々の常識とは桁違いな非常識もたくさん持っている。余すなき人間性を具備した一個の人間と言えるかと思う。要するに偉きかった。長短両面ばかりではなく、四面も八面も持っていた。だから商用すればいくらでも商用できる。また腐せばいくらでも腐し得る点もあった。故に菊池氏の生涯はただに分断の足跡ばかりではなく、人物観の対象としても常に器用封建の中にあった。おそらくこれからもしばらくそうだろうと思う。菊池さんと私との交友は年月は長いが、誠に淡々たる交わりだった。交友は単なること水のごとくにと昔の誰かが唱えているように、それのように私は菊池さんに心がけて交わった。だから分断的利害も経済的利害も菊池さんとは持たなかった。したがって死が文字通り大御所時代には私は頼みなき変遊に過ぎなかった。近年お互いに召喚を持つ身となってからの交わりの方がずっと深かった。ことに最近は何でも話し合える気持ちでよく往来していた。菊池さんほど言いたいことを素直に言えた人はまず少ない。嫌だと思うことは相手の意見によらず、嫌だとまっすぐに言える人だった。あれをくれよ。いくらくれなければ嫌だよ。すぐにしてくれよ、などと、様々な場合の意思表示を、実に子供の欲求のように言ってのけた。これは死の人格の正直を表しているもので、自己の欲するところを歪めずに言えるという人間は、古今の大人物のうちにも、そう幾人もいないと思う。だがその言える人が戦争中には、やはり言えないことのみにぶつかった。終戦後もまだそうだった。この数年に死がめっきり吹け込んだのは、精神的なそれに起因するところが多かったように見られた。はい。ということで、今回はこの辺りですね。5ページぐらい進んだと思います。あと、残り10ページ、このセンテンスですね。いや、まあでも、本当に尊敬してたし、本当に好きだったんだろうなと思えるのが、にじみ出る文章ですね。まあ、仲良き友がですね、まあ、年を取ったからといって亡くなっていくっていうのはやっぱり辛いでしょうね。もうそこまでこう交友が深まっている人っていうのはなかなかないので、まあ、そういう関係をね持っているということは何よりも羨ましいなと思いますね。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。この続きはまた来週。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
はい、ということでね、エンディング方面ですけど、質問箱が1個届いておりましたが、先週は URL が反映されなかったみたいで失礼いたしました。チャンネルの名前で調べてみてくださいっていう、これね、今から読む、まだ続きがあるんですけど、この文章を質問箱の方でなんかプライバシーポリシーかなんかに違反してるって言って表示されてませんでした。これメール上では見れるんですけどね。メール上ではこれなの質問が来たぞって見れるんですけど、今サイト見に行ったら、表示できませんって言って、そっちは見れなくなってました。どこが、プライバシーポリシーに違反してるのか、聞いて判断してくださいね。サーチのチャンネルです。サムネに大魔王さんが好きな人がいます。よく YouTuber が街に出てインタビューするコンテンツみたいですと。話が変わって質問です。アイドルを好きになる場合、ルックスですか？それとも楽曲ですか？いろんな興味惹かれてるところあると思います。大魔王さんは目が離れている女の子でしたっけ？どこにプライバシーポリシー違反してるの、これ。URL も書いてないんですよ。サーチのチャンネルっていうのを調べてください。アイドルどこ好きになりますか？目が離れてるのが好き。目が離れてるがダメだったんですかね？目が離れてるは侮蔑表現だと判断されたんでしょうか、よくわからないですけど、サーチモチャンネル見てみました。はい、まあ元アイドリングの玉川ラモさんが映ってましたけど、いや、現役 AV 女優になった人より赤裸々に喋っちゃダメちょっとね、最後まで見てないかもしれない、途中まで見ましたけど、現役でこれから、まあ、2作目 S1 にね、移籍というか入られて、石田カレンさん、所属1作目がもう販売されております。そんな石田カレンさんよりも激しい、V 女優なわけでもない。しかもアイドルをこれからプロデュースしていこうと。もうデビューしたのかな、とりあえずプロデュースしているアイドルもいるプロデューサーがあんなに赤裸々に喋っちゃダメ。はい、ということでアイドリング推しメンラジオを更新したいと思いますね。でね、アイドルはいろいろですね、僕やっぱりまずライブなので、ライブ見ててまず楽曲が楽しいかどうかっていうのは結構まあ大事ですよね。好き嫌いありますし、なんか乗れないなここのアイドルっていうのはあります。でも、まあ、グループアイドルだとすると、例えば5人、7人とかいる中で、今日の推しを決めるんですよ、大体。で、まあ、元気にライブやってる人、目が離れていたり、背がすごくちっちゃかったりとか、まあ、まあ、好みの部分とか、あと衣装の感じとか、で、初回無料ですみたいなのにほだされていくか、まあ有料でもこの子は行きたいなと思ったら行くし、そんな感じですかね。うん、目が離れているから好きなわけでもないし、一つのポイントとしてはあります。だから、総合ですよね。結構細かいポイントが僕の中でもあって、最近自分でも気づいたのは、その子がコンプレックスだなぁと思ってそうなとこほど可愛いってことですよね。目が離れてるとこもそうだし、背がすごくちっちゃいとか、むしろ背が高すぎてコンプレックスとか、口がでかいとかね。なんかこう、どうも踊りが拙いとかね。踊りがバキバキの人もいいけど、バキバキの人の横でどうも拙い、ちょっと間違えたとかいうところにキュンとしちゃう感じがありますよね。まあ、結局そのライブが楽しいことがまず大前提で、その中でこの子今日は推しだなと思って、2回目見たら別の子をしてる場合ありますからね。全くメンバー変わってない、逆に新しいメンバー入ってる、うわすごい可愛い子入ったじゃんっていうのもあるでしょうし、まあ一概には言えないですよね。今一生懸命推してる子もいつからどうなって俺はこんなに一生懸命になったのか覚えてないですもん。なんかいつの間にかって感じですよね。だからこの子を教えるぞーとか決めてるかっていうとそうではないし、 まあだから、押し変やむなしのことだってきっとあるでしょうしね。だから、まあその辺でしょうかね。はい。まあでも、面白いチャンネルを教えていただきました。また、アイドリング推しメンラジオを更新する気持ちになりましたよ。はい。ありがとうございます。そして、メールがね、久しぶりに来てました。こちらですね。大門さんお久しぶりです。奈良県よりも静岡県のアピールがヒットしている奈良県のヒーロー、マスクド DJ ライオンです。なぜ静岡をアピールしてるんですか？それはもしかして、バンダイがあるからですか？まあ、きっとそうなんでしょうね。今回のメールテーマ撮影ですが、仕事柄ありがたいことに撮影をしてもらうことがもっぱらなのですが、撮影する側となると自分で作ったプラモデルが被写体となります。いくつも作って撮影を繰り返していくうちのそれなりに見栄えのいい写真にできるようにはなったとは思うのですが、20個に1個ぐらいの割合で肉眼ではとてもいい出来上がりで大満足の出来なのですが、写真はさっぱり良くない、とても同じものとは思えない写りになるものがあります。撮影するまでもなく画面に映った段階でダメダメに見えてしまってシャッターを切れなくなることもあります。あれは何なんでしょう。プラモを作っているうちに実際以上のひいき目で見てしまっていて、カメラ越しでは冷静な現実が見えているのでしょうか。
どうでしょうね。どういう状態で撮られているかがまずわからないからあれだけど、結構照明大事じゃないですかね。
立体物の模型とかを撮るときは結構照明は大事かなと思いますね。物撮りで一個だけってことになったときにね。だからどういうものが写りが悪く見えてしまってどういう状態なのか僕もちょっとわからないですけど、どうでしょうね。人に見せたらそうでもないのかもしれないですしね。ひいき目かどうかはわからないですが、なんかこう同じように撮ってるのにこれはうまく見えないなっていうのは、もしかしたらその色合いであるとか形とかでちょっと照明とかその写真を撮るカメラの角度とかが向いてないのかもしれないですよね。ポーズを撮らして撮るのか、ガワラ立ちなのか、カトキ立ちなのかっていうので撮り方が変わるじゃないですか。ガワラ立ちをさせようと思ったらやっぱり下の方から撮らなきゃいけないし、まあそうじゃなくてポーズを決めているのならば一番見せたいところをどこに持っていくかっていうのを撮り方にも関わってくるでしょうし、ただただ商品のポンポンポンで撮るだけなら、あんま変わんないと思うんですけどね。結構その照明こだわってみると変わるんじゃないかなとは思ったりはいたします。ありがとうございます。そういう小撮って俺あんまりしないんでね。そういえばあんましないなと思います。撮影ね。いや、まあ、今回お芝居の撮影をしましたけど、よく運動会をさ、親御さんが写真撮って、で、一生懸命みんな今時は長いレンズを持ってきたりとか、ビデオカメラでもいいやつ持ってきたりとかするみたいな話を稀に聞くんですけど、まあ、この間、たまたま通ったところにある中学校が運動会やってたんです。ちょうど玉入れをやってたのでしばらく見てたんですけど、赤組と黒組と白組と青組かなんかに分かれて、4つに分かれて、黄色組があったのか、黒組はないのかな。で、玉を入れていくんですよ。で、棒の先にあるのが、どう考えても、スーパーの買い物カゴみたいなのつけてたんですけど、あれ専用のなんかあった気がするんですけど、なんか先生の手作りみたいなカゴでしたけど、大丈夫ですかね。まあまあ、それでやられてるんでしょう。だからね、僕が一番近くに見えてる赤組の子たちが、もう驚くほどやる気がなくて。ちょっと面白かったですね。ちょっと可愛く見えましたよね。男の子も女の子もいたと思うんですけど、全くやる気がない。一応投げてはいるけど、全く入る気がしないんですよ。で、黒とか黄色とか知らないですけど、他の色。他の色は、まあ頑張ってるところもあったし、もう一個、赤組ほどではないけど、まあまあ、やる気なさそうだな、みたいな。で、玉入れって、中にカゴに入ったボールを一個ずつ、今でもやるんですね。1、投げた。2、投げた。3、ありません、みたいな。を、やっぱりやってて。さすがですね。赤組は1、ありませんでしたね。 なんかもっと、まあ、人数も多かった気がするんですけど、1回に投げる人数も多かった気がするけど、僕らの子供の頃もっといくつも入ってた気がするんですけど、2つのチームが競り合って、勝った方が7個とかでしたよね。まあ、時間も短いのかもしれないし、人数も3、4人だったからっていうのはあるかもしれないですけどね。なんか、盛り上がりに欠けるなとか思って、玉入れが終わったら、もう行っちゃったんですけどね。次のところに行っちゃったんですが。いや、でも、そうやって撮影とか、よく僕らの世代のね、芸人さんとかでも、ゴザを敷いてね、家族でみんなでお弁当を食べてね、で、家族が見に来てくれて、お金持ちのところがお重みたいなお弁当をみんなに振る舞って、で、うちはもうお母さんが働いてるからパン買っていけって言われて悲しかったみたいなエピソードってよく聞くんですけど、運動会に保護者が来た覚えがないんですよ。小中と。小学校も来てなかった気がする。で、当時僕ら写真なんて言っても、親が持ってるカメラなんかでそんな、アップで撮れるようなカメラ誰も持ってませんから、ズームレンズとかそんな、大金持ちが持つものでしたからね、当時ね、一眼レフとかね。プロが撮ったものを後で購入するというもの以外なかったし、ご飯は教室に椅子を持って戻って、給食か、弁当か、中学の時はお弁当ですね、食べて、また椅子持って出て、昼からの競技をやるみたいなことだったと思うんですよ。いや、だから、運動会の思い出、みんなでゴザ引いて家族でお弁当食べるっていうのは、どこのイベントなのかと。全国でやってて、うちだけやってないの？わかんないなぁ。ちなみに、僕が見てた玉入れのとこも、別に保護者が来てなかったですよ。先生と生徒としかいませんでしたね。はい。京都はそういうのやらない地域なのかな、もしかしてね。いや、本当に思い出がないですね、そういうのね。なんか、家族がいない人はどうするんだみたいなことを、そういうことを言うじゃないですか。パン買ってけって言われてパン買ってって寂しかったもうネタの一つだと思ってしまうので、それはそれでいいと思うんですけどね。よくわかんないですが。オープニングで話した、話は変わりますけど、オープニングで話した姫路行きの時にサービスエリアによりまして、最近のサービスエリアって大体ドッグランがあるじゃないですか。まあ、ないとこもあるのかもしれないけど、ドッグラン多いですよね。犬連れてる人非常に多いですよ。で、向こうがドッグランっていう表示がね、あって、矢印があって、ドッグラン。ペット専用って書いてあって、ペット専用？まあ、ドッグランって言ってるんだから、まず犬じゃないですから、ね、猫を連れてくる人は多分いないですし。その中を勝手に例えば野良犬が入っていたとして、誰も咎められないですよね。だって野良犬を連れてくる人はいないわけで。そこで拾った野良犬連れてきましたっていう人はいないんで、ペット専用は書かなきゃいけないのかと思って、疑問に思いましたね。ペット専用、いる？必要でしたか？必要ならば仕方がないなと思うんですけど、本当に必要なんでしょうか、わかりません。はい、まあ、急にそんな話ね、しりきれどんぼに話をしましたけれども、まあ運動会の思い出とかある方は、うちはこんなだったっていうメールをね、送っていただければありがたいかなと思います。来週はまだ10月か。もうぐっと寒くなってきて秋めいてくるということなので、まあ、過ごしやすくて大変ありがたいです。多少寒いぐらいが僕にはちょうどいいです。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまでです。ハイライフ、ご盛況のうちに終わりましたけれども、これから僕はそれの編集をしなきゃいけないということで、大変でございますけれども、はい、頑張ります。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまでです。更新されるのは多分月曜日中ではないと思いますけど、今夜はドロータ工場です。聞いてる人はもう終わってるかなと思いますけど、すいません。ではまた来週お会いしましょう。
魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。